おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は素敵な、ね、ハンドベルの演奏を聴かせてくださってありがとうございました。遠く高知からそして松山から、おいでくださって、共にまたね主を礼拝することができて、感謝であります。明日のねハンドベルフェスティバルですかね、御嶽、もちろん私たちの教会のハンドベルクワイアも、出演するわけですけれども、そもそも多分このフェスティバルは平和記念なんとかっていうあたったんですよね。原爆の日がね近いということで、平和の思いをベルの音に乗せてということがそもそも趣旨だったように覚えておりますけれども、この音を聞いて戦争しようと思う人はいないと思いますね。本当に心穏やかに、させられる素晴らしい楽器で、心を一つにしないとできないですよね、これ。それぞれが自分勝手に演奏してたらとんでもない多分曲になってしまう。そういう意味でも平和を奏でる楽器にふさわしいかなと思いますね。またこれからも頑張っていただきたいと思いますし、また御嶽のハンドベルクワイアもね頑張ってほしいと思います。で、さて、お話をさせていただきたいと思うんですけれども、私たちの教会では今年ニューヨーク在住のティモシー・ケラーという牧師さんがおりますけれども、彼が書きました God's Wisdom for Navigating Life、 人生を導く神の知恵という本を日本語に翻訳して、この本をですね毎日1ページずつ読みながら学んでおります。そしてその中から日曜日にお話をしているんですけれども、6月の終わりからですね7月12日にかけてこの言葉というテーマのもとに語られてお話が続いております。この本はですねこの旧約聖書の主に箴言を元にして書かれております。箴言の言葉を引用しながらですね神の知恵をそこから学ぼういただこうということの趣旨で書かれた本でありますけれども、箴言には言葉についての教えがたくさんあるわけですね。その結果としてこの本の中でも言葉について教えられているものが6月19日から7月12日ちょうど、おととい終わったのかな、割と分量が多いわけですね。それだけこの箴言には言葉についての教えがあるということなんですね。で、実は先々週そして先週と、言葉についてお話をしてまいりました。先々週はですね、言葉の力という、大きな括りでお話をいたしました。で、今日は皆さんのお手元にですね、今日は学生さんたちも大勢来られるということでまとめたものをお配りしてあります。こういう紙ですね、ない方は後ろに多分ありますので差し上げてください。で、これは今日もちろんここからお話をするんですけれども、聖書は私たちの言葉、コミュニケーションというかこの言葉についてどう教えているか、特に旧約聖書箴言にはどういう教えがあるかということをとても分かりやすくまとめておりますので、ぜひこれはお持ちいただいて、何度もねまた見ていただいたり、あるいは聖書にどんな話が書いてあるのって言われた時にですね、聖書にはこんな話が書いてあるんですよというようなことを紹介するのにもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひお持ちください。このティモシー・ケラーの言葉という単元を大きく3つに私は区切ってお話しているわけですけれども、先々週は言葉の持つ力、そして先週は好ましい言葉、良い言葉、こういう言葉がふさわしいよ、良い言葉だよ、そして今日はですね言葉の知恵の言葉という、この3つに分けてお話ししているわけですけれども、で、先々週は言葉の力、言葉の持つ力についてお話をしました。言葉にはまず殺す力があるって一番最初に出てくるんですね。この殺すっていうのがドキッとする表現ですけれども、 箴言の12章の18節に軽率な一言が剣のように刺すこともあるって書いてあるんですね。これは誰にでも経験のあることだと思います。何気ない一言で傷ついたり傷つけられたりするということがあるわけで、あるいはそれが誰かの命を奪ってしまうとか、あるいは人を殺し合う戦争に発展してしまうというようなこともあるわけですね。また一方でその反対に、言葉には生かす力があると聖書も言っています。癒しをもたらす舌は命の木っていう表現があるんですね。命の木というのは、エデンの園に生えていた命の木ですね。もちろんそこでアダムとエバが失敗をして追い出されてしまって命の木を食べることはできなくなるんですけれども、黙示録を見るとその命の木は新しい世界に生えていると書いてあるんですね。これは永遠の命を象徴しているものですけれども、でも癒しをもたらす舌はまさにその命の木のようなものだという表現があります。そしてもちろんイエス様はおっしゃったように、これは旧約聖書の引用の言葉ですが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだと。私たちが生きているのは神の言葉、この言葉が私たちを本当の意味で生かしていると聖書は言っていますね。また言葉の力には裂く力があると。これは関係を壊してしまうという意味ですね。暴言を吐く者はいさかいを起こさせる、陰口は友情を裂くと16章28節に箴言に書いてありますね。また満たすものだ、口の言葉が結ぶ身によって人は良いものに飽き足りると書いてあります。言葉が、良い言葉もこれは悪い言葉もあるんですけれども、誰かの言った一言や、あるいは本の一節や、あるいはたまたま耳にした言葉がずっと私たちの心を満たす、支配する、またその言葉によって影響を受けるということがあると思うんですね。言葉は私たちの心を満たし続ける、言葉は私たちの言葉を満たし続けるものです。また暴くという力も持っているというんですね。これは自分の口を警戒する者はいたずらに唇を開くも命を守る、いたずらに唇を開く者は滅びると。この暴くというのは自分自身を晒してしまうということですね。言葉によって私たちは自分の内面を暴いてしまう、晒してしまう、あるいはその相手の言葉によってその人となりを理解、分かってしまうというですね。言葉はだからこう私たち自身を人の前に晒しているようなものですね。今日後で学びますけれども、黙ってれば賢く見えるって聖書に書いてあるんですね。僕なんか黙ってられない仕事なので、損だなと思いますけども、ずっとここで黙って出ればですね、この人はもしかしたら賢い人かなと思われるかもしれないんですけども、そうはいかないんですね。また膨張させるって書いてあるんですね。これはどういうことかというと、共にへつらう者は彼の一歩一歩に網を仕掛ける者っていう言葉が箴言の中にあるんです。ちょっと分かりにくいことかもしれません、言葉かもしれませんが、へつらうっていうのはですね、ごますりですね。あからさまに褒めたりなんかしてごますると、ごまをすられた方はですね、ちょっといい気分になって誤解してしまって、ちょっと自分の姿を実態よりもより素晴らしく立派に思ってしまうと、そういう意味でこうその人を膨張させるっていうんですね。豚もおだてりゃ木に登るなんてあんまりいい言葉じゃないですけどね、でもそれは言葉の持つ力なんですよね。でどっちかというと男性はおだてに弱いって話をしたと思いますけどね、私もそうなんですけどね。そして拡散すると、これはヤコブ書の言葉ですけれども、どんな小さい火でも大きい森を燃やしてしまう、舌は火ですと。本当に小さな火がもう山全体を燃やしてしまうことがあるように、言葉も同じ、わずかに小さな一言でもそれがそのコミュニティ、学校、あるいはその国をですね、あるいは世界を燃やしてしまうというか、混乱させてしまうということだってあるわけですね。それぐらいこの言葉には強い力がありますよということを、これは先々週お話ししたんですね。で、先週はじゃあ好ましい言葉とは どういうことなのかと、まあ、もちろん最初のお話と関連してるんですけれども、ケラー先生は好ましい言葉の条件としてね、5つ挙げてました。最初はまず正直であること、真実であるということ、まあこれ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、箴言の24章26節に正しい答えをする人は口づけをする人っていう言葉があるんですね。まあ、私たちの文化では口づけでその親愛の情を表すということはしませんけれども、今でも南米とか中南米のかな、なんかなりました、大丈夫ですか、あるいはロシアもそうですかね、男性同士でもキスしてますけど、僕ら見るとと思うんですけど、まあ、あれは親愛の情を表すやり方なんですね。日本人はあんまりそういう接触しないんですけども、もちろん聖書の中にはこの口づけを持って親愛の情を表したっていうお話がたくさん出てまいります。パウロも聖なる口づけを持って挨拶をしなさいとか言いました。もしそのまんまやると大変なことになりますけど、やりませんけども、はい、そう書いてあります。でこれは何を言っているかというと、正直な正しい答えをする、正直に答えるということは、答えること、真実を話すということは相手に対する親愛の情を表すことなんだよっていうことなんですね。本当にその人を大切に思っているんだったら、誠実に裏表なく、あるいは誇張することなく真実を話す、それこそが最も親愛の情を表すことなんだよということを箴言は言っているわけです。パウロもエフェソ書の中に、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、それぞれ隣人に対して真実を語りなさいと言っています。また好ましい言葉の2つ目の条件は欺かないことだと。欺くっていうのは、これは嘘をつくということだけではなくてですね、これ先週お話したんですけれども、それこそ見え透いたお世辞を言ったり、あるいはその本当のことを言っているけれども実は下心があるとかですね、そういうこともこの欺くということに、類しているんだということを先週お話しいたしました。忠実な証人は欺かない、欺きの発言をするのは嘘つきの証人、まあ、これはもちろんその通りなんですけどもね。だから、まあ、正直であるということと、まあ、表裏一体ではありますけれども、誇張したり大げさに言ったり、でこれはポジティブな意味もありますし、ネガティブにもあるんですね。喧嘩するとすぐに私たちは あなたはいつもそうだとか、決して、あなたはこんなことしたことないとかね、だいたいそのカッカ来るとね、大げさになるんですよね。あなたは一度だけだってうちにいたことないじゃないとかって奥さんに言って、だいたい半分はいるんですね、そういう場合でもね。でもこう腹が立つとですね、誇張してしまう、そういうのも欺くというような意味だという話が書いてありました。それから好ましい言葉の3番目は一貫性があること、性別されたものとしようと軽々しく言い、後にその誓いを思い直せば罠となると、まあ、これは神様にお捧げすると言っておきながらね、後からちょっと惜しくなって減らすとかやめるとかいうことがあったら、それは罠になりますよと。でもちろんこの一貫性があるということには、言葉と行動、言動の一致ということも含まれますよね。まあ、なかなか難しいことですね、言ってることとやってることが、あの人は言ってることとやってることはいつも一緒だっていう人はそんなにいないかもしれないですね、おられるかもしれませんけれども、まあ、そう言われたいなと思いますが、なかなか難しいことですけれども、だから言葉は当然この行動とくっついているわけですから、そういうことも考えながら話さなければならないと。そしてもう当然この一貫性があるということの中には、約束を守るということも含まれているっていうことをケラー先生は言ってましたね。言った以上はそれを守らなければならない。で次に柔らかいですね、好ましい言葉は柔らかいとか優しいとか、英語ではこれジェントルという言葉が使われてましたけれども、心配は人をうなだれさせる、親切な言葉は人を喜ばせる、まあ、親切という意味もありますが、親切な言葉は人を喜ばせる、柔らかい言葉を使いましょう。そして最後に適切であると、 時期にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴだって。銀細工につけられた金のリンゴ見たことないんですけども、なんとなく合ってるんだろうなっていう感じですね。まあ最もふさわしいと時期にかなって語られる言葉、これはまあ私もこういう仕事をしているので目指しているところですね。このこういう時にこの言葉を言ってあげたいなとかね、あるいはあの時にこういう言葉を先生が言ってくださったのですごくその言葉によって助かりましたとか救われましたとか、そういう言葉を言ってあげたいなと思いますけれども、まあ、皆さんもねそういう思いがあると思うんですね。なかなかちょうどいい言葉が出てこないですね。聖書の言葉どこにあったかなみたいな、どっかいいのがあったような気がするけれども、そういう時に限って出てこないんですよ。下の段のこの辺にあったように思うんだけどみたいなね、ごめんなさいちょっと今度また調べてかけ直しますみたいなこともありますけども、すぐにこうねふさわしい言葉、聖書の言葉にしても、あるいはアドバイスにしても、そういう言葉をかけてあげたいなと思いますが、まあ、好ましい言葉というのは正直であり欺かない、一貫性があり柔らかい、そして適切であるということをケラーは言っておりました。そして今日はですね、知恵の言葉ということで、まあ、ここでも5つのことが言われているんですけれども、まあ、実際にはこれは、まあ、実際にというかこの本ではですね、7月の7日がこの先入観というタイトルのとこなんですけれども、ここで引用されているのは箴言の18章の13節ですね。聞き従う前に口答えをする者、無知と恥は彼のためっていう言葉が、聞き従う前に口答えをする者、無知と恥は彼のため。この先入観を持たないっていうか書いてあるところの大きなテーマはですね、この聞くっていうことなんですね。実はその相手の話を十分にしっかり聞かないで、こちらが口を開くということを戒めているところなんです。で、まあ、聞く前の態度っていうね、話す前、聞く側の態度の重要性ということなんですね。まあ、よく言う話ですけども、神様は人間に口は一つ、耳は二つ与えられたと、それだけ聞くことが大切だよということだろうと思いますけれども、またケラーはですね、聞く前に話すことは人の権利を害することだって書いてあるんですね。なんか権利を害するとか言われるとえらい大層なことのような感じがしますけれども、でも私たちはもちろん何気ない会話からですね、それこそ法廷のやり取りから、さまざまな場面で人とコミュニケーションし語り合うわけですけれども、その大前提として、その相手の方が、相手が言おうとしていること、それを十分に聞かないでこちらが主張するということは、その人が言おうとしている、その発信しようとする権利を害している、邪魔しているっていうことは確かに事実だと思います。また真実を知る前に文字通り、真実を知る前に文字通り誰かを先走って裁いているっていうんですね。いや分かった分かった、もうあなたの言いたいことは分かってるからって言ってですね、こっちがもう話を遮って喋りたくなるということはありますよね。まあちょっと、まあ、もうくどいな、もうあなたの言うことは分かってるからみたいなね、でもそれは実は裁いてるんだと、ね、相手の思いというかね、そういうものをさばいていることになるんだよということをケラーは言っています。真実をしっかりと知りましょうと、まあ、そういう意味ではこの聞く側の態度の重要性ということをここでは言っているんですね。まあ、もちろん言葉という大きな単元なんですけれども、言葉は語る側があって聞く側があって成り立つものですから、聞く側の態度、この知恵ある言葉のまず最初に出てくるのは実は聞く側の問題なんだよということですね。確かに福 音書を見るとイエス様は全ての人に対して何の偏見もなく話を聞かれました。ファリサイ派に対しても、あるいはユダヤ人が差別をしていたサマリア人に対しても、罪人に対しても、遊女と言われた人たちに対しても、徴税人に対しても、こうイエス様の会話のこの立ち位置っていうのは絶対にいわゆる上からの感じじゃないんですね。今流の言い方すると同じ目線ですよね。相手が罪人であろうと、それこそ学者であろうと、祭司であろうと、王であろうと、ね、総督ピラトに対しても常に同じ立ち位置で話されましたし、そして相手の話を聞かれて、その上でイエス様は口を開かれている。まして私たちが相手の話を聞かずに、あるいは遮ってこちらの主張をするということがあってはならないということであります。2番目は穏やかであるということですね。これもね、その、まあ、言葉遣いということもあるし、またその聞く側の態度、あるいは語る側の態度という、ただそのどういう言葉を話すかということだけじゃない、もう少し広い意味を持っていると思いますけれども、ここで引用されておりますのは17章の27節で、口数を制する人は知識をわきまえた人、冷静な人には英知があると。この冷静な人というところですね、これがまあ穏やかなというようなニュアンスの言葉なんですけれども、冷静であると。で、穏やかであることが褒められる3つの理由というのがこの本の中に出てくるんですけれども、まずですね、穏やかであるということはしっかりと公正に聞く時間を取っているということですね。まあ、冷静であるわけですから、相手の言うことをしっかり公正に偏見なくこれを聞こうとしていると。で、箴言の18の13に、聞き従う前に口答えをする者、無知と恥は彼のためという先ほどあった言葉ですけれども、これを戒めている。また怒りを鎮める力があると書いてあります。柔らかな応答は怒り、憤りを鎮めると 15の1に書いてあるんですね。柔らかな応答は憤りを鎮める、穏やかな冷静な対応は相手がカッカして、頭にきているような時にもそれを収める、沈めることができますよと。また言葉に説得力があると。穏やかに語る舌は骨をも砕くってね、25章の11節に書いてある、いい言葉ですね。穏やかに語る舌は骨をも砕く、柔欲合成数じゃないですけどね、箴言には穏やかに語る舌は骨をも砕くと。この穏やかに知恵の含まれた言葉はどんなに固くなな、あるいは怒り狂った人であっても、その人の心にぐさっと刺さってですね、その心を砕いていく力があるということですね。もちろんイエス様は苦しみの真っ最中であっても穏やかであったとペトロは言っています。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さずと、ペトロの手紙の中で振り返っているわけですね。常に穏やかであられたイエス・キリストの姿がこの教えの背後にある気がいたします。そして次に、言葉数を少なくしなさいと、先ほどの17の27の次28にですね、無知な者も黙っていれば知恵があると思われ、唇を閉じれば聡明だと思われるって書いてあるんですね。黙っているのがいい。これ以上喋らない。そういうわけにいかない。だからその知恵のある知恵の言葉っていうのは本当にこの吟味されてね、必要なことだけパッとこう出てくるっていうことなんでしょうね。もう思いついたことベラベラベラベラ喋りたくなるんですけども、そうじゃいけませんよということですね。で、ここに口数を少なくする5つの理由っていうのが書いてあるんですね。この日のケラーの本の中に出てくるんですけれども、これは7月9日ですかね、に出てきますけれども、 まずですね、その1番、話せば話すほど攻撃材料を与えることになると。喋れば喋るほど相手に、あんたこう言ったでしょうと、あなたのこういうことが間違ってるとかおかしいとか、言えば言うほど攻撃材料を与えてるわけですね、まあ、全部こっちの手の内見せてるわけですから。2番目に、話せば話すほど相手の話す時間を奪っているということですよね。相手が話そうと思っているのにこちらはそれを遮っているということだから、話す方は楽しいですよ、ね、人間は話したい生き物ですから、はい、話すことでね、自分の気持ちを表に出すことができる、そういう神様から与えられた力を持ってますから話したいんですけれども、でも話してるっていうことは聞いてる人の時間を奪ってるっていうのも確かにそうなんですね。3番目に、こちらの大切な話を聞いてもらえなくなると。話してばっかりいるとね、あなたの話をにへきへきしているからって書いてありますけど、本当に大切な時に話を聞いてもらえなくなると、ね、だからあんまりいつもベラベラ喋りなさんなということですね。4番目に、十分な知識があれば話は短くなるって書いてあります。確かによく分かっていることは短い説明で済むんですね。分かっていないから説明が長くなるんです。そういうことないですか。本当にこう突き詰めたというか、こうその道のプロと言われる人はですね、長い説明をしないですね。もう一言で大切なことを説明できる。で、ここにですね、分かりやすさは複雑さの対極にあるとケラーは言ってますね。分かりやすい話を分かりにくく喋る人もいればね、分かりにくい話を分かりやすく話す人もいるわけで、まあ、私も学校の教師もしておりますので、できるだけこの分かりにくい話を分かりやすく話したいと思いますし、また皆さんにお話をする、ね、この日曜日の礼拝のお話にしても、できるだけ分かりにくい話を分かりにくくではなく分かりやすく、理解していただけるように話したいとは思っておりますけれども、なかなかそれは難しいですね。本当に難しいことです。最後に、舌を制御することは全身を制御することだからっていうね、これヤコブ書の言葉ですけれども、だからこの、まあ、言葉数、口数を少なくするっていうことはですね、それだけこう自分自身を、まあ、なんていうか、こう単純にシンプルにコントロールしているということになるわけですね。自分自身をどう管理するかということが、自分の言葉をどう語るかということと同じだということをヤコブは言ってるわけです。で、知恵なる言葉の4番目はですね、率直であると。これは先々週お話した中にも同じようなことがあったんですけれども、聞き分ける耳に与えられる賢い懲らしめは金の輪、純金の飾り、15-20、12ですね。そして人を懲らしめる者は舌の滑らかなものより喜ばれると。賢い懲らしめって出てくるんですね。この、まあ、だからここで言ってるのは、やはり間違ってることは間違ってるとはっきり言いましょうということなんですね。歯に衣着せぬなんて言い方ありますけれども、大切な人であればあるほど、もし間違っているならば、それをはっきり正直に誠実に話しましょうと。それは金のは純金の飾りのよう、美しい宝飾品のようなものなんだよと。とてもこれは美しいことなんだよってですね、この賢い懲らしめが難しいですけどね、本当に的を置いてきちっと指摘するというのは難しいことです。だからこそ美しいと言われるんだと思いますが、これは先々週もお話しいたしましたけれども、正直さは親愛の印って聖書は言ってるんですね。またケラーは、その時には不快に思われても後で感謝されますよと。率直に語る人は反対意見を恐れてお世辞ばかり言う人よりも最後には尊敬されて認められると。 よし今日は言ってやろうって思わないでくださいよ、ね、あのこんな話あ聖書に書いてあったからもう絶対今日は言ってやろうとか、しっかり考えてね、あの知恵の言葉を、語ってください。そして最後にですね、知恵の言葉は癒す言葉であると。親切の言葉は蜜の滴り、魂に甘く骨を癒すと書いてあるんですね。いい言葉ですね。親切の言葉は蜜の滴り、魂に甘く骨を癒す。まあ、これまで見てきたように言葉は無限の力を持っているわけです。それは良い面もあればまた悪い面もある。しかしこれがよく働けば魂に甘く骨を癒すほどのね力を持っているということです。慰め、励まし、力、活力を与え、あるいは病気さえも癒すと。この骨を癒すという表現はですね、これは病気を癒すというのは意味なんですよ。言葉によってね、病気まで癒されると。で、しかしこの日ですね、とても重要なことをケラーは言ってるんですね。じゃあどうすれば私たちはこの癒す言葉を語ることができるんだろうか、癒す言葉を語れるようになれるんだろうかということです。もちろんそこには知恵が必要ですね。イエス様もおっしゃいました、人の口からは心にあふれていることが出てくるんだよ。当然このどういう言葉を使おうかなって考えているだけでは癒す言葉は出てこないんですね。心の中にあるものが出てくるわけだから、まさにこの心が知恵にあふれて愛にあふれていないと魂に甘く骨を癒す言葉は出てこない。じゃあどうすれば私たちの心が知恵にあふれることができるのか、それは主ご自身としっかりとどまっていること、主に結びついている、主と共に歩む、その歩みを通して私たちの心は知恵にあふれてくる、主の知恵ある言葉に近づいていくんだと。だから普段からイエス様と共に歩んでいくっていうことの中で私たちの心がキリストに近づいていく。だからイエス様こう言ったからその言葉を使おうとね、ウィキペディアみたいに聖書を使ってですね、イエス様はこの時こう言ったからこの言葉を使うと言ったんじゃ全然ダメなんですね。私たちの内側がイエスキリストによって清められ作り上げられていく、その時に自然に生まれてくる言葉、キリストに結ばれているということによって私たちは魂をも癒し、甘いという言葉を用いることができるわけです。で、最後にあのゴシップへの警告っていうのが出てくるんですね。これは昨日今日明日のあたりですかね。まあ、ゴシップっていうのは陰口とか悪口という意味ですけれども、悪口を言い歩く者は秘密を漏らす、誠実な人はことを秘めておくってこう書いてあるんですが、人間はみんなゴシップ好きだと書いてありました。人の心は自己を正当化する思いにつき動かされているので、ゴシップを抑えきれない。自分を正当化したい、自分が正しいと思いたいから、他の人の悪口とか陰口がどうしても好きなんですね。で、この日の中に面白いこと書いてありました。ゴシップは変装すると、明らかに悪口だとか陰口だとかって言わなくて、ね、ちょっと知ってるとか、ね、知らなかったのとかね、いやもうあの人かわいそうにねっていう、いかにも哀れんでるようだけども実は悪口だったり陰口だったりすると、ね、ここだけの話とかね、あるいはね、ちょっとドキッとしたんですけども、祈りのリクエストに化けることがあると書いてあるんですね。そんなこと言うと祈りのリクエストできないなと思うかもしれませんが、この誰それさんのために祈ってあげてって言いながら、実はその人の実は知られたくないことを、なんていうか暴露してしまうということすら、あるんだということでしょう。あるいは身振り手振りに化けることもあると。言葉よりもその態度でね、 表していることもあるというようなことが書いてありました。そしてゴシップは伝染するわけですね。で、賢い人はその人を繰り返さないと、まあ、今だったらリツイートしないというですね、リツイート、ツイッターをやっている人はすぐに悪口がバッと広がるんですね。世界中に悪口が広がる時代ですから、リツイートはしません。で、ゴシップ好きの人とは関わらないようにしましょう。ローマ書にはですね、陰口は罪って書いてありますからね、はっきりね。1章29節、ま、ということもありました。で、最終的に知恵の言葉というのは何かというと、まあ、途中でも申し上げましたけども、実は知恵の言葉とはキリストご自身なんですね。キリストそのものなんです。で、実は賢者か愚者か、私たちが賢いかそうでないかということは言葉に現れます。言葉に現れる。で、言葉は神様が私たちに与えてくださった最高の自由なんですね。神の形の表現なんです。人間だけが言葉を操ることができる。人間だけが言葉を理解し、そして言葉を持って表現することができる。まさにこれ神の形なんです。だから言葉を発するということは、私たちは自分が神に作られたということを表現しているんです。いや、それだけ崇高なものだということだと思います。先週お話しましたけれども、ケラーは私たちが語るときに、そこにはミニストリー、神の働きの意識が必要だって言ってますね。ですから、この言葉がお話ししてまいりましたように、良い言葉であり、また好ましい言葉、人のためになる言葉であるためには、常にイエス・キリストを手本にする必要があるし、そして先ほど申し上げましたように、キリストと共に歩むことの中で自然にこの言葉が磨かれていくと。私たちの言葉の質は祈りの生活と神と共に歩むことによって磨かれていくのですと、ケラーは言ってます。名言ですね。こういうことを言ってみたいですね。私たちの言葉の質は祈りの生活と神と共に歩むことによって磨かれていくのですと。だから、イエス様と一緒に共に歩んでいます、お祈りをしていますと言っていても、言葉の質が悪かったらそれは嘘なんですね。言葉に現れるということ、私たちの信仰生活の在り方は言葉に現れる。いや、恐ろしい、黙ってた方がいい。でもね、黙ってられないですよね。喋っちゃいますけど、そういう思いがね、常に、あるということは大切なことだと思います。イエス・キリストと共にある、言葉で失敗をしてしまったなと思った時には、私たちはどうすべきか。神様、私の口の言葉を清めてくださいと祈ると同時に、もっとキリストと共に歩んでいく、この祈りと信仰の生活を深めていかなければならないなということに思いをいたさなければならないんだと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、短い時間でしたけれども、信玄が教えております言葉についてお話をさせていただきました。私たちはあなたに作られた神の形として言葉を与えられています。無限の力を持ったこの言葉、普段何気なく耳にし、また語っておりますけれども、しかしそこにあるまさに神のご計画、私たちが神と共に歩む中で最も制御の難しいこの言葉が清められ、また美しくなり、癒しに満ちたものになっていく。神様、どうぞ私たちの信仰生活がそのように導かれてまいりますように。そして願わくば、私たちの語る言葉一つ一つが人々にとって潤いとなり、慰めとなり、励ましとなっていくことができるように、あるいは時には語ることなくしっかりと耳を傾け、人の話を聞くものとならしてくださるように、この礼拝の時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。